まず一番最初はエヴァンゲリオン。
間違いないね。
新世紀エヴァンゲリオン。
間違いないね。
いきますけど、どうします、オープニングテーマだけ歌っておきますか。
確認しないで。
まあこれはまああれだよ、あのりょうちゃんが歌う。
嘘。う
ん。
引っかかるんじゃない。うん。
引っかかるね。
引っかかるんだよね。
まずね、ちょっとこれね、ヒカルちゃんが一番最初に入ってて、一番影響を受けてると思うよね、このメンバーだと。
エヴァね。
うん。うん、なので、ちょっと、簡単なストーリーの紹介を、
マジで
?1 分でお願いします。
短け無理でしょう。うん、14歳の中学2年生が、まあ、エヴァンゲリオンっていう、あの、人型決戦兵器に、まあ、いわゆる人造人間に乗って、使徒と呼ばれる謎の、まあ、謎の、そう、なんていうの、生物と、戦いながら、その、自分の存在意義を、まあ、確かにして、その主人公たちが自分の存在意義を確かにしていく物語です。
はい。先生、合ってますか？
うん。
はい。なんか遊びがあれば先生から。
いや、特に。
特にないですか？
あの、まあ、強いて言えば反響がつくぐらいかな。
あ、そうそうそう。反響するだけで。うん。そうそうそう。
まあ、その、人もね、敵かどうかっていうのもまた微妙なところがある
よね。うんうん、そうだよね。
正体不明だもんね。
そこはいいとこ、オブラとか包んで。
うん、ああ、いいとこ包んでね。
説明をしてくれたんで。
なるほど。
そうそうそう。
で、なんか、ヒカルちゃんがさ、哲学的だとか、なんかそういう話をしてたじゃん、さっき紹介のところ、
う
ん。
まあもうこのアニメ哲学って感じ、うん。
これは何が良かったですか？
何が良かった、
うん、何がとっかかりになったんでしょう。
だから最後も言ったけど、さっきの紹介で、なんかこう、情緒不安定なさ、14歳っていう時期の男の子が、自分が、その、何のために存在してるのかとかさ、うん、人と接してまで、で、まあ、それゆえ傷ついてまで、その人と接する必要があるのかとかさ、うん、そういう自分自身の問題とか、こう人との関わり合いとかっていうのを、なんか本当にこう、エヴァに乗って、いろんなこう経験を通じて、ある一定の結論を出す。まあ、それがこの映画の話なんだけど、うん、結論出るのがね、うん。っていうのが、こう、如実でさ、やっぱり、
うん、
やっぱなんかこうか僕も考えたなっていう、そういうなんかこう、
あ、自分の立場として
っていうね、そうそうそう、ね、自分でなんだろう、何で生きてんだろう、何のために生きてんだろう、うん、っていうのをさ、まあ、結構それがだからリアルでさ、そういうところが共感できる、まあ、今は大人だけどね、うん、今は大人だから一定の結論出てるけど、うんうん、まあ、当時はさ
出てる
んだ、うん、当時はやっぱり不安定な時期だったからさ、うん、あ、なるほどねっていうふうに思うわけよ、うん、
なるほどね。たくちゃん先生は逆にさ、うん、どちらかというと嫌いだったって話だったんだけど、うん、それっていうのは何か理由ある？
体育会系だったからね、
その当時、
うん、高校までは、
うんうんうん、
アニメどころかなんか部活の時にポケモンやってるやつとか死ねばいいのにとか
辛いな辛いな、
うん、
なるほどなるほど、うん、ちょっと偏見的な感じもあったっ、
ね、うん、アニメ
ゲーム
というか、まあなんかガキっぽいゲーム、うん、ギャルゲー大嫌いだったね。
なんで真逆になっ
ちゃった
真逆になっとるわ。
そうそうそう。
で、まあちょっとしてから、うん、また何そういうのハマり始めたというか、うん、遅くして見始めたわけだけど、エヴァに関してはどんな感じで入ったの？
エヴァはね、うん、なんだろう、スロットから
あ、そうなんだ。
そっからの入りもある。あ、でもあるっていう話は。
俺はスロットスタートかな。
俺の弟とかもね、それで、仮面ライダーかウルトラマンある。
うん、ウルトラマン。
それ見始めたし。
うん、でもさ、それでさ、わかるわけ？あの、パチンコとかスロットとかじゃない。
だから、
わかんないから。
もともとは、うん、あの、なんでもないスロットを打ち始めて、
うん、
あの、友達がエヴァのスロット面白いよって言うから、打ち始めて、うん、勝つじゃん、
うん、
勝つけど内容が分かんないじゃん、うん、内容気になるじゃん、うん、で見始める。
なんか
勝ってる間ずっと流れ続けるんだ。
流れ続けるね。
でもこれ誰だろうとか思うし、これどういう話とか思うから、
分からんね。
それで見始めるわけ、うん、
あ、そうなんだ。
うん、だエヴァ自体はスロットスタートかな。
うん、それ初耳だ。
それでさ、なんかそういうストーリーでさ、うん、なんか自分の中の考えとかをさ、なんかいろいろ葛藤とかもあってみたいなストーリーじゃん、
うんうん、
多少、
うん、
で、なんか最初さ、リアルタイムでも見てた、
うん、本当ね、再放送で、うん、7時半ぐらいからやってた時あったよ、朝の、うんうん、知らん、
そんなあったんだ、
ちょうどね、僕らが小学校に行く前に見たいんだけど学校に行かなきゃなくて、通学団があるから、うん、っていう覚えがあって、その時にビデオで撮ってるやつがいたから見せてもらってたのね、
うんうんうん、
小学生なんで完全に。
なんかまずさ、一番最初のテレビ版の時のさ、うん、なんか最終2話が、
うん、
賛否両論があったじゃん、
うんうん、あれ3だね、
あ、3、
僕は3だね、
賛成、
うん、
賛成派、賛成派の人、はい、
え、どういうやつのことだっけ、
最後、
あの、まず最初のテレビ版の最終には、
うんうん、最後の方、もう人物描写なんて一切ない、
あ
ーずーっと心理描写、
うん
うん、
まあ賛成も反対もないっちゃないんだけど、
うん、
反対派はどうですか、うん、
俺
あんま好きじゃないでしょ、
あんまり好きじゃない、
あんまり好きじゃない、
好きじゃない、あんま好きじゃない感じだった、うん、だからなんで賛成なんですか、で
ああいうもんだもん、だって人の心って、
人の心ああいうもんだと、
うん、ああいう動き方するの、アダモン、
うん、
で、なんか
これこれって思ったわけだ、見てて、
多分その監督がどういう意図だったかわかんないよ、うん、どういう意図だったかわかんないけど、うん、テレビ版で、うん、とりあえずそのシンジが最終的にどういう結論に至ったのかっていうところの心理描写をまずにして、
うん、
それからそれをこう、あの、表したこう人物描写とか、こういうあの物語の出来事と、
うん、
を後で映画版で出したことっていうのは、僕は結構、なんだろう、技術が高いなっていうふうに思ってるよね。
あ、映画版のもう一回やった時も含めてってこと、
ね、そうそう、だから本来だったら、多分、うん、そのない、ストーリーありきの、その中で、シンジがどういうふうに考えるかっていうふうで進んでいくのが、多分普通のアニメだと思うじゃんね。で、だけど、エヴァはもう、もうストーリーはとりあえず一回置いといて、とりあえずシンジの心理描写、結論に行き詰まってる心理描写を出しといて、うん、その後に映画で実は内容としてはこんなことだったんだよっていうふうに出すのが、うん、あ、これは天才なんじゃないかと思ったね、
だからそこまで計算してやってたのかどうか
わからないけどね、それはわからないけどね、
あんの、
なるほど、
あんのさ、
りょうちゃんはあんまりっていうのはなんか、うん、
なんかもっとシンプルにアニメを見てるかなっていう、
まあそうだよね、まあ大体の人はなんか、
う
ん、あんまそんなの考えてないっていうのも多い、
だから僕も小学生の時は、ええと思ったよ、多分ね、世の中の人と同じリアクションしたと思う、多分
一番初めに見た時のインパクトがかなりよく覚えてて、初めて見た時は何これっていう、
終わったっつって、そうそうそう、おめでとうじゃねえよバカよって
、なんだこれ
なんだこれなんだこれっつって、
初めて見た時のそれのインパクトがすごかったのは覚えてるから、
おめでとうのインパクトがすごいと、
うんうん、
めちゃくちゃやりよんな、
ありがとうじゃねえよね、
うん、
やっぱキャラクターとか光が言ったみたいな良さもあるけど、なんかもっとこう、もっと単純に見てるもんで僕は、
うん、
なんかでもめちゃくちゃ作り込まれてるじゃんね、エヴァ自体が、
うん
うんうん、そういう面白さが魅力かなと思って見てるもんで、
うんうん、
あの辺はちょっとしんどかったなって正直、
うんうん、
ま
あ、それね、あれはしんどかった、ペタッと張り付いてた
しんどかった、しんどかったね、
劇場版のさ、エンディングが分かった、なんとなく最後まで、うん、まあリメイクして、うん、実はこうですよじゃないけどさ、うん、もうちょっとかなり緻密に、
え、待って、え、それ新劇場版のこと、
いや、新劇の話じゃなくて、うん、劇場版のこと、うん、とりあえず一回終わったやつ、
うん、
は先生はあれはまあ一応一つ完結になりますか、
まああれはあれでなると思うんだけど、
うん、
あの個人的にはまたこれ後で話してると思うけど、うん、クラナドみたいな形で出していった方が分かりやすくはあったかな、
なんだっけ、
クラナドみたいな形の出し方、
クラナドも物語の初めに心理描写がちょっと入ってきたりはしてたじゃん、まあね、別世界の話が、
うん、別世界
で
ね、
あ、だからあそこと若干俺被るとこある
じゃん、ごめんなさいごめんなさい、なんだ、
あの雪の中
アフターストーリーのこと、
うん、
いや、アフターストーリーだけ最初から
あるんだ、最初からたまに出てきてたんだ、
小出しで、了解了解、
ちょっとおもちゃみたいな、
あ、わかった、
だからあそことエヴァと繋がるとこ
ある、ロボットか、
そうそうそうそう、
うん、とかなんかそういうやつの話がまた先生から話
してると思うけど、まあ、後から出ると思うけど、
そういうなんかもうちょっと分かりやすい形で見せれるんじゃないのかっていうのが、
あのエヴァの流れだと完全にその戦い重視で、戦いありきで1話から22話ぐらいまで進んでるわけ
だ、ね、
そっから急にあれだけになっちゃうと何々ってなっちゃうから、さすがに俺でも、
うん、そりゃそうだ、
うん、あのなんだとっつきづらくなっちゃうんだね、
うん、
とは思うかな、
うん、でもさ、なんかそのとっつきづらいのも含めてさ、こんだけ話題になってたわけじゃん、
うん、
他のアニメとかいろいろあったけどさ、なんかまず俺らの学生時代とかでさ、すごい記憶に残るような感じ、なんか見てなくても、うん、なんかすげえ騒いでんなみたいな雰囲気があった、この売れた理由みたいなやつってなんかあんのかね。
それは多分人物描写の差だと思う、
うん、
あのガンダムと一緒で、うん、まあロボット系っちゃロボット系じゃん、まあ、正確に言うと違うんだけど、
うん、
ロボット系で普通の八頭身の人が出てきて何か物事が起こってって話じゃん。クラナドはさっきみたいにあの似てるけど少女系じゃんとしては、
うん、
だから話に出ないんだよ ね、
そうね、
うん、っていう差だけだと思う、
うん、
だからガンダムが一世風靡したのと同じ理由で一世を風靡してて、で人気が出てるんだと思うよね。
あとあれだ、あの見せ方が多分初めてだよあれ、あの、うん、なんだろう、途中でさ黒いバックスクリーンにさ白い文字がバーンと乗るとかさ、
うん、
タイトルがこういう風になこういう風に乗ったりとか、
こういうかっこよさとか、うん、そういうセンスはすごい気がするよね。そうそ
う
そ
う、見せ方が多分ね、こういう見せ方が多分初めてだったと思うよ、
うん、
当時それも画期的だったんじゃない、
うん、
うん、
そうね、なんかよく言われるのがメディアミックス戦略言って、
うん、学術的な
やつ俺はもうそっちから攻めるから、
うん、
あれだよね、その今までが大体多かったのが、うん、アニメならアニメだけだとか漫画なら漫画だけだとかだったけど、うん、エヴァに関してはそのアニメと同時に漫画も描いてるの。俺は漫画から入ってるけど、うん、若干漫画の方が数ヶ月早いんだけど同時に出してってるじゃん、
うん、
で若干ストーリーも違うし、あの進みも違うんだけど、あのそういうので、まあ、いろんな見方があるっていう意味で、まあで音楽とかもさすごいオープニングも ね、
う
ん、
そうだね、
あのこすごいキャッチーというか凝ってたし、うん、それにもすごいお金をかけて、
うん、
あの売り出してて、ね、実際オリコンとかにすごい入ってたと思うんだけど、うん、でまあパチンコも出したりさ、
そ、ね、
のなんかエヴァ館とか行って、
うん、
テンパークの中に
浸透して
で、あれも全部含めて一つのエヴァっていう作品っていう売り方、
うん、
そういう売り方っていうのが多分その90年代の半ばとかエヴァ始まった時には、
うん、
あのそんなになかった、
まあ、
そう売り出し方っていう、うん、のはなんかあったっていう。
音楽とかもなんか未だにこうバラエティとかのバックミュージックで使われてる。
多いね。
うん、
ね、
うん、そうだね。だってオーケストラ使うってなかなかなかったんじゃない？今まで。
うん、
ね、あの大工とかさ、大工って大工なんかなオーケストラっていうかさ、
クラシックの音楽は、
クラシック、アニメクラシックのバックグラウンドなんか、うん、バックミュージックなんかすないよね。
うん、そういう。
うん、
斬新っぽい部分もあったよ ね、
うね、うん、劇場版の翼をくださいとかはちょっと突拍しないかなと思って、
ね、そうです
ね、行き過ぎてる、あれは少し行き過ぎてるかなと思うけどね、
うん、
でもあれかな、あのアニメ版の最後がさよくわからんで終わる人が多いわけじゃん、
うん、
それがあるからむしろ今もできてるのかもね、
うんうん、そうだね、完結してないから、
うん、そう、
うん、
その時見てた今の俺らよりちょっと上の世代の人たちがなんかまたやっとるみたいな、
う
ん、
次を 見せたくなるようになるん
で、
うん、
だから最初のつかみはキャッチーでよくて最終的になんだっていう話になって、うん、よくわからんけどまた次出たからわかるのかなって見始めたりとかね、
うん、
っていうのはあるかもしれない、
うん、
うん、だって確かにそうだ、本編終わってさ一発目の映画ってさ、
うん、
続きやらなかったのよ、復讐だったの知ってる、
うん、
ああ
確かに、
う
ん、
でもうそれでさすげえ人が来たのに、う
ん、やられたって
、ね、ボロクソに叩かれたでしょそれで、
うん、
だからやっぱそれだけ続きが気になってた人が多かったんだよねきっと、うん、あれのね、
そうだそうだ、叩かれてたね、
うん、ボロクソに言われたらしいよ、まあ、当時は僕もまだそれちっちゃかったの知らんかったけど、
うん、
ブーイング館内にブーイング出たってありえんでしょ、だって
館内でブーイング出た
らしいよ、うん、
トイレ、
なんか見に行った気がするな。
トイレ行きますか。
はい、行きます。
いまいちなんか映画の時系列がよくわからないんだな。
でね、左。左、うん。
英語の時系列
なんかこう、死と神聖が、その復讐のやつだっけ、
う
ん、
もうすぐ左に入るとこあるよ。
うん、そうだね。死と神聖が多分、ヒカルちゃんが言ってる。
うん、
復讐みたいなやつで。
そう、その手前。
エア真心を君にが、リメイクだね、最終には。
そっか、そ
で、これも、うん。まあ、これは同じに出したっていうことだからですけど、うん。
で、これが今のか。
せっかくなんでですけど、キャラ的には、皆さんは、誰が？
アスカだね。
アスカか。
俺もアスカ。
アスカだね。
そうなんだ。俺もアスカ。
強がってるんだけど、それは、自分に弱いところがあるからっていうことだよね。彼女の強がりは。
うん。うん、
そうだね。そういうとこまでしっかり描写されて
る、
う
ん。そこをね、なんとかしてあげたいね。何言ってるんだ。
りょうちゃんは違う。りょうちゃんで、
俺は映画までやってる今は、うん、マリ
だと思った。だと思った。
あの気丈な感じが好きなんだね。
何か書いてわかんないじゃんだって。
そうだからまだ何もわかんないよね。
うん、
マリは。
まあね、新劇場版は最後までいかないとね、うん、ちょっとわかんないけど。
アスカはさ、気丈に振る舞ってるけどさ、何考えてるかわかるじゃん。
うん。
うん、
マリはもうバサカモードみたいな。
うん。
あんなまでいっとるもんね。
そうだね。
ちょっとなんか一本抜けてるような。
半分病気だよ、半分病気。痛いけど楽しいからいいって言ってるからね。
ここまでやるのかな、
病気病気。
いや、マリ可愛いと思うんだよな。
じゃ、俺的に、うん、その巻き並みは、意味がわかんない、今のところ、本当に。
うん、うん、そりゃそう、今は分かったら怖
い。だいたいさ、その、歯でさ、出てきたじゃん、初めて、
うん、
で結局、歯で何やったかって言ったらただ負けることしかなかったけど最後に
何がしたかったのか
ね、うん、だから、俺的には巻き並みがちょっと、9ミリと分かんないけどただの、その、アスカのつなぎになってるじゃん、今のところ、
うん
うん、キャラ的にも若干似てるし、うん、あとなんか名字がよく分かんないけど、
う
ん、
巻波、式波、
式波に変わってなんか全部なってるし、
あれもなんかどっか腑に落ちるような設定がどっかで出て
る、なんかあるのかなっていう、うん、そのために出てきてるのかなっていう気もしてるけど、
まだあんま分からんけど、うん、キャラとしては好きなんだよな、
イカリだからじゃない、主人公が、
うん、なんかそうらしいよ、潜水艦の名前、
うん、あ、そうなんだ、
で、うん、そうそう、あるんだって全部、
綾
波も、綾波も、うん、あるし、
あ、そうなんだ、
立て潜水艦
で、それっていうのは、その、宇宙戦艦ヤマトがすごい好きで、庵野
さんが、
庵野さんが好きで、うん、そこから影響を受けてるんじゃないかっていう話がある。
ほんで、操縦を変えてまで、
うん、
操縦を変えてまで、
だからそれはなんか別のちょっと布石になってるのかなと思うけどね。タクちゃんは誰が
不問じゃん、不問じゃん、そんな
何、
まあ一応、じゃあ 念のために
ん、好きなキャラクター、
お気に入りのキャラは
何の、
エヴァの、
エヴァの、エヴァのお気に入りのキャラ、
違う、人間だよ、
うん、
サキルとか読んだよ。
いや、別にいいよ、人でも
みんなエヴァのお気に入りのキャラ
だったら僕、サンタロボンが
難しいところだね。
ねえ
エヴァのお気に入りのキャラ、
サンダルフォン知らない
、サンダル
フォンだっけ、
サンダルフォンが火山マグマ、
あ
マグマダイバ
ー、エヴァのお気に入りのキャラ、
そんな声出しておいたっけ、
いや
難しい難しい、
ちょっとそれじゃあ置いといて、多分ヒカルちゃんは、
うん、
話聞くところにどっちかというとその感覚的に、
うん、
自分の心象と合ってるみたいなところで付き合うんだけどさ、
うん、
なんか謎みたいな部分がすごい多いじゃん、
うん、うんうん、
で、そこら辺でさ、なんか、うん、その実際どういうストーリーの構築の仕方をしてるんだだとかさ、
うん、
ちょっと謎的な部分でさ、ちょっと先生から、実はここはこうなんだみたいな話、するとこある？
俺そんな考えてアニメ見てないから。だから、
いやでもなんかその、なんか謎解きの本だとかがあるっていう話があったじゃん。
俺ね、漢字読めないからさ、あれ結局読んでないんだよ
ね。読んでねえのかよ。
絶対今。
だから、 キャラクターとしては、それはマリが好きなんだけど、うん、マリの何が好きかっていうと、ただ人物が好きなだけだよね。
うん、
性格と外見。
うんうん
微妙に分
かる。それ、りょうちゃんと一緒だよね。
通ずるところがある。
シンクした、シンクした。
やっぱそんな感じだよね、受け取り方としては、ね。
ただ、そのアニメの中の人物描写的に何が好きか、誰が好きかって言われると、すごい難しいところじゃんね。
うん、
美里さんもかなり好きだし。
わかる。
うん、俺も、美里かな、次。
位置づけ的にね。
わかるわかる。
リツコより美里だな。
うん。うんあと意外とアニメ版で言うと当時も好きじゃんね。
男？
うん。当時と
健介。
健介じゃないんだわ。院長。うん、名前出てこねえ。
ホラキ。
そうそうホラキ光も好きじゃんね。
わかるか。
あそこ結構エヴァのターニングポイントになるところじゃんね。
うん、
話的に指導が出てきて倒すだけじゃなくて。うんそっから
複雑になって
くる、ね、そうそうそうそう、うん、あの二人も割と俺好きじゃんね。
うんそうだね、
うん、だからね一言で好きって言われると困っちゃう。
まあ確かにね、
うん、
でもそれじゃあささっちゃんは漫画の方が好きなんだよね。
漫画の方が好き、
ね、漫画の方が好きな理由はありますかね。
漫画の方が好きな理由、
うん、
うーんもうただそれはただ単にストーリーの話かな。
うんやっぱ若干違うところで、
うん
1から読んでないけど、なんか大きく違うとかある。
うん、もう、俺しばらく漫画読んでないから忘れちゃったけどさ、ね。
僕が書いてました、ね、僕の手元にありました
ね。俺のちょっともしかしたら勘違いなのかもしれないけど、
うん、
まあ大きく違うところの一つとして、
うん、
漫画だと当時死ぬよね。
死ぬ。
死ぬ。
アニメだと死なないよね。
死なない。
そこがかなりでかいよね、その、滝ちゃんが今言ってる、
うん、でかいと思う
部分。
うん
やっぱ死ぬか死なないかってさ、もうね、かなり、まあ、次出てくるか出てこないか、今一生出てこないってことになるわけじゃん、死んだら、
うん。
それはかなり重みが出てくるわけで。
漫画の方が若干、15禁ぐらいな、
うん。
アニメの方は全年齢対象みたいな、
うん、
そういうイメージがある
かも
しれない。
実際にしてると思うよ。
うん。
うん、まあ、みんな見るからさ、で、普通に、民放とかで放送して
るから夕方にやってたんだよね、
うんうん、だからさすがにここまでは過激だろうっていう話で
夕飯時にやってたの
ハードル下げてる部分があったんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。そうだね、そういう意味でいくと漫画の方が重い部分もありつつなんかもうちょっと革新に近いのかなっていう意味で俺も漫画の方が好きやんね。
っていうかまあ俺のアニメが何が言う嫌かっていうと嫌じゃないんだけど真心とエアをあんまり見てないじゃんね。
うん、
うん、正直なところ、
うん、
それこそさっきの V 群の話じゃないけど、
うん、
一番見てなんだこれって思って、
うん、
アホかって思って、
うん、あれバカにしてる感じあれはバカにしてる
そうそれ見たしって思ってそれで終わっちゃったじゃんね、
うん、
だからアニメ版よりもむしろ漫画版の方が深く入っていけたのがあるかな、
うん
あまりに次の巻が出るまでの期間が長すぎて
今月で今月
なんか一巻買って何年か待ってみたいになるじゃんね。
うん
何で
やる基本的には1年ぐらい
追いかけれんかったな、
うん、でもなんか今でもだけどそういう劇場版だとかアニメ版の方が早いから、
うん、
そういうのでリアクションを見て若干修正してると思う、
うん、
漫画の方
あ
うん、ここまでだったらいいだろうみたいな
言っても俺も漫画大学入った時に満喫で読んで社会人になってから生活福祉のサシコにもらったんだけどね。
なんか
生活福祉にサシコがいるんだ。
うんそう俺らの同期のサシコね。
ああサシコね、
うん、
あもらったの。
うんうんもらった。
あだだだすっげ
え断然アニメもう
このアニメ、
うん、男性アニメのが僕は好きだね。
で、一回エアーまでやって、一段落して、うん、それから新劇場版は今、4部作の2番目までやってるけど、ちょっとまたなんか変わりそうじゃん。
うん。
ストーリーがね、
うん、
もしかするとかなり変わってくる可能性もあるじゃん。今、さっき予告編見たけど。
う
ん
ま
あ、
全然違うだ
ろ、ね。全然違う。
全然違う可能性があるよね。まず、
だってもう半分でゼリル死んじゃったもん。ゼリル殺したの半分で、うんうん。
で当時も死なない代わりにエヴァ、うん、あのアスカが乗ったアスカ爆破、
うん、
でもしかするとまあおそらく生きてるだろうみたいな感じだから、これ予想的にはどうですか先生、これどうなりますか最後。
いや予想、うん、俺庵野さんほど頭できてないから正直わからん。ユイと同じようにシンジが初号機にね統合されて凍結されてみたいなところで終わってるわけじゃん今、
うん、
で中にレイも乗っててみたいな。でアニメ版で言うともっとそれゼルエル倒す前の話じゃん、話的に言うと確か、
うん、
何が
シンジが初号機にとあの
ああだって
あの取り込まれ
るだもんね、レディエルだもんで、
レディエルだもんでゼルエル前の話だよね、うん、だから正直もう話が ね時系列が入れ替わってるわけじゃん、だからもうさっぱりわからん、うん、
しかもレイと一緒に溶け込んでるからね今、
そうそうそうそう、うん、
で予告編にさ、うんね、気づいたかもしれないけどシンジとレイ一回も出てないからね、
ああ
、うん、だからもしかしたらハデはどっちも一回も出てくるかもしれない。
あれ、シンジ出てきた
よ。シンジ出てた、シンジ出てた。
旧の予告。
いたっけ？
いた。あ、でもす、まあ、ちょっとしか出てないっちゃ出てない。
レイも。
アスカとかさ、他のキャラクターとかに比べたら圧倒的に。
まあそうだね、うん。いや、なんか寝転がって、こうやって横見てるやつと、なんかうわーとかって叫んでるのが2シーンあったような気がする。横
から。あったっけ？
うん、今はね。あとなんか、横倉と、また新しいキャラが出てる。
うん。
なんかまだ知らん人。
なんかマシのね。
うん、
あセミロングのマシのね。
まあなんか
苦手なタイプ、
まあ、掲示板とかだとシンジの妹じゃないかだとか、
そんなもうダメだよ、そうなっちゃった、14歳っていうのがキーだったのに、ね、
うん、まあそうだよね、
全員パイロットは14歳っていうのがキーだった
の、うん、とか当時の妹じゃないかだとか、
ルルフの制服着てた、
いろいろ、
何の制服、
ルルフの制服着てた、どんな格好だったかな、
さっきの、
いやプラグスーツ着てたでしょ、
うん、プラグスーツ着てた、
ってことは乗るってことだよね、
だからあのピンクイーのいたじゃん、うん、あれが7号機か8号機か9号機か知らんけどさ、何なのか、その辺に乗ってるなんかフランスかドイツかロシアかあの辺のどっかの人じゃないかな、
そういうこと
知らんよ、
ピンク
は、ね、なるとさ、そのエヴァシリーズは、
うん、
一応そのエヴァの一つ、
エヴァシリーズって何、あの汎用機のこと、
うん、量産型っていうかさ、
うんうんうん、
いっぱい同じのが出てたやつ、うん、あいつの代わりに新しいエヴァが出てくるってわけではない
ではないと思う、
じゃない、
うん、どうなんだろうね、結局あの量産型はまた復活したアスカが倒してとかそういう話になるのかどうかもよくわからないし、
うん、
むしろね、あの量産型が出てくるのかどうかもよくわからないし、
うん、そうだね、
なんかいろいろ勘ぐっちゃうよね、
うん、あの浜では若干その今までのアニメだったり漫画だったりのエヴァの話が入ってたけど、9だと全く違う話になるような気はするんだよね、
うん、俺なんか俺ネットで見たのがこの先どうなるんだっていう勘ぐ、勘ぐってる奴らが集まってるようなところで、歯の一番最初のシーンがさ、
バカが集まってんな、
赤い波がさ、
うん、
あの押し寄せてくる、
うん、
津波とかじゃなくて浜辺のシーンだったじゃんね、
うん、
で、なんであれ海がかかったんだろうっていう話で、
うん、
なんかあの
いや、セカンドインパクト後だからでしょ、
セカンドインパクト後、
そうだよ、
あ、もうずっと海赤いんだ
っけ、セカンドインパクト後は、
うん、本編で若いよ、
そうそう、あの海の生物が全部死んじゃってプランクトンばっかり出てきちゃってるから海が赤くなってる、あの琵琶湖の赤くなるのと一緒、
あ、そうなんだ、
なんか一回水族館みたいなとこシーンがあって、その時に赤くな
って、そこは浄化されてるんだっけ、あの水族館の、
あそこだけは、ね、
う
ん、
そうそうそうそう、人工的、そこは再現してる、
あ、だからか、
うん、
あ、いるじゃん、
ほいでほいで
で、
うん、
でそこへ行っとったのは、うん、エヴァの、
あ、違うな、あれ、まえちゃんっぽい、なんかすげえ、
いや、そんなことない、見て、
なんか
それは違うだろ、
うん、まあ、
エヴァの、ユニバーのエヴァが全部終わって一回サードインパクトがもう起きちゃって、
うん、
その次の世界、
うん、でも今ネルフの制服っぽかった
の話なんじゃないのかっていう、
うん、
ふうに議論がされ
て、ごめんごめん、ネルフの
サードインパクトが、まあ、今までのエヴァで一、
うん、
回起きて、でその後もう一回世界が再生していってもう一回似たようなエヴァの世界が作られてるん
だ、ああ、それはあり得るね、それはあり得る、
うん、だから、うん、あのループなんじゃないかってことでしょ、
うん、うん、だからあり得る、
その話はね、かなりあり得ると思うじゃん、
うん、
なんかさ、 カオルがすごい出てない新劇場版って。
うん、まあね。
カオルがなんか鍵になってるかもしれないけどさ、なんか
もうすぐか。
そのジョとハでさ、ジョの最後とかさ、
違った。
ハでも出てくるけどさ、
おバッチリ。
なんか今度こそ君を守るよみたいな感じでシンジに言うじゃん。
なんかガンダム出てきそうだ
ね。僕も思った。ガンダムかぶ
っちゃって。で、三人目だねみたいななんとか言うんだけど、それっていうのは今までこの最初のテレビ版と、
うん、
エア版劇場版と、
うん、
で新劇場版が3回目、
うん、
3人目のシンジみたいな。
あ、うん、
そういう話もあるんじゃないかっていう。
確かに人格違うもん全く。
エヴァでよく聞く話だけどさ、あの実はこのエヴァの世界は3つあってっていう話はよくあるじゃん。アニメの世界と、あのアニメの中で出てきた普通の学校がある世界と、あともう一個がこの映画の世界。
うん、ああ、それは聞いたことあるね、
うん。全然3つの違う世界が平行に成り立ってて、でそれぞれの話だから多分内容も全然違うっていう話は聞いたことあるけどね。
うん、
だから正直このキューはどうなるかは分からんと、
うん、でもむしろ逆にそうじゃないと困っちゃう、うん、全く別の世界だったっていう設定じゃないと困っちゃう。だアニメの延長であれを描かれたら キューとハとかキューが描かれたら僕はショックでしょうがない
今まで見てたのじゃあ何だったの。
そうそう、今までのそのシンジ君のあのこう やってたどり着いたのに、うん、あのもうそうなんか何だろう、いきなりあやの美が大好きになっちゃって告白しだして、なんかそれでちょっと勇気もついてきちゃって、うん、ちょっとかっこいいじゃんね、
うん
うん、そういう風でなかったからさ、テレビの中はね。
でもそれは、
友人不断で
どちらかというと、その通常世界側の話に似てるところがあるわけ、
う
ん、
そう
だからまたそれも話は全然違うんだよね。
そうだから全く別世界なら別にそれで問題ないんだ、
うん、
それだとそれで割り切ってみるからね、
と、俺は思ってるけどね、
うんうん、だからそうだね、全く別世界の話っていうのは多分あれ公表してる話だよね。
多分ね。
うん、確かそう、
まあ。うん、そうだと思う。
だから原作をもとにまた3つの話が平行で成り立ってるだけなんじゃないかなと。
だからそれがループしてるのかは分からんけどね。
うん。
確かに塗り替えされても困るよね。
うん。困っちゃうよ。
間違い、綾波じゃ。
本編のリメイクって言われたらすごいショック。
うん。
うん
う
ん、一応なんかその新劇場版は、うん、そのテレビの時には、うん制作委員会方式って言って、
うん、
あのスポンサーとか集まってスポンサーにもそういうストーリーとか作る際にも関わってもらいながらその資金を集めて作った作品じゃん。だから多少なんかまあね、そういう意見も、
うん
混じったりする作り方、うん、あるいは普通のテレビアニメの作り方してたんだけど、
うん、
新劇場版はもう新しくカラーっていうガイナックスからカラーっていう別の会社を作って、
うん、
もう独立採算で、うん、自分たちだけであの過去の作った自分のたちの作品をリメイクして作るみたいなやり方を一応まあしてるらしい。だからまた全然変わっててもおかしくないし、
あそう、
うん、
だからこそ変えれるん
だ。だからこそ変えれる。
うん
その割にはいっぱい UCC の缶コーヒーが、
そうだよねUCC 缶コーヒーで次だね
集めろ、やっぱり
集めろからね、本当に
ねえ、
うちに
あれ全然引っ張ってるだろ。
うちにレイと足の子の入ってるやつだってあるよ。
足の子な、
足の
子コラボしちゃった、
静岡で買ったら、
ね、またあれだよね、カオルとシンジのヤオイを期待してるっていうそういうファン層もいるから、うん、できちゃうんじゃないかって話
期待してね。
そうだってなんかホームページ
もいるわけね、そういう
ホームページのまずさ、
うん、
そのイラストがさ、シンジとカオルがさ、まずイヤホンつけてさ、同じ音を聞いてるみたいな、
うん、そうだっけ、
そういう感じだし、かなりそういうものを示唆してる書き方に
今男は大
好きじゃないね、そう書き換えたかった。
うん、だしあとさ、新劇場版の方がさ、なんか明らかにさ、萌えだとかエロだとかをさ狙ってやってない、
狙ってやってるね。
巻き並みなんて、巻き並みなんて言ったらただそのためのだけに出たキャラなんじゃないのって思えるぐらい。
本当だねこれ、
うん、今のとこそんな感じない。
うん、
ブラックスーツエロいね、
エロいね。だってレイが料理作るなんてありえんもんだって。
そうだね、作ってるよね、うん、あれはね、ちょっと
萌え要素が多すぎ
て、さ、うん、多すぎだし、サービスかなりしてるよなっていう、ね、
サービス、サービス、
サービス、サービスだよね。
でも朝のクラブスーツもこれ十分エロいけどね
今。
これこれ。
アニメはそうでもないでしょ。
新劇場版ちょっと薄すぎないだからね。
劇場版がおかしいんだって、うん、
へそ出てるからね、うん、
でも少なくとも少なくともね、庵野さん自体はそういう若干エロティック要素は出したかったと思うよ、こういうの見る限り。
まあでもそれは貞本さんでしょ、その漫画の。
まあね、そうだけど、まあそうだけどねでもだって映画貞本さんも噛んでるでしょ。
うん、噛んでる。イラストもちろん噛んでる。
うん、だからある程度そういうの出したさはあると思うよ。
うん、そうだよね。
うん、
でなんか 俺的な、もうあくまで個人的な見解なんだけどさ、なんかその庵野さん自身はなんかその劇、新劇作る前から作る前になんかインタビュー してて、そういうのを見る限り、うん、こういうねアニメ好きなオタク自体がまず嫌いなんだって。
あ、なんかそれ聞いたことあるわ。
ほ
ん
と、
うん、バカじゃないのっていうぐらい思ってて、うん、だからその最初テレビ版作った時にすげえ批判してくるわけじゃん。だからそんなに自分たちが求めるもの欲しいのかと、そんな思い通りにいくと思ってるのかと、そんなに批判来ると思わなくって、で作り直した経緯もあって、で俺がなんかそのエア玉心を君に見た時に、なんか最後ら辺にさ、すぐ観客とかを映すの、
映るね、
うん、
映るね。
初めてその実写が映るっていうかさ、うん、エヴァを見に来てる人たちを映すじゃんね、シーンとかあったり、あとなんか最後さ、アスカをさ、なんか真珠が首を絞めてさ、なんか気持ち悪いとかって言うじゃん、
うん、
あのとかも、うん、結局その視聴者、エヴァを見に来てるアニメファンに対してその皮肉としてアイロニーとしてその言ってる部分があるんじゃないかなっていうふうに、うん、俺がただ思ってるだけ、うん、それは
実写で
そんなに自分の欲を満たしたいわけっていう意味で、
う
ん、なんかその鏡みたいな感じで映し出してるのかな
っ
てい
う。アニメばっか見てんなよと。
そうそう、見てんなよ。でもそれでももう一回進撃作るってことは、で実際サービスになってるし、どんどん
芸能的になってるよね、
うん、それをあえて逆手に取って、うん、もうほんだったらお前らの好きなやつ作ってやるよぐらいの感覚で作って、いやで、それはもうあくまで個人的な考えっていうか、うん、なんか見た感じの印象っていうか、うん、感想で、だからすごく多分進撃はいいエンディング、ハッピーエンドにかなり近い感じになるのかなっていう。エアとかすげえバッドエンドっぽい感じになってるじゃん。
今だけハッカーの話でいくとそういうことだよね。
うん、もう超ハッピーエンドで、シンジも死なないし、シンジじゃない、ごめん、当時死なないし、アスカも復活しちゃうわけでしょ、
うん、
全員生き返っちゃうみたいな。
ドラゴンボールで、
ドラ、そう、全然もう
ドラゴンボール
全員
そう使っとんねん。
で最後ね、もう人ももう全部、言動もネルフとかも全部集まっておめでとうって、また一緒かよみたいな。
じゃあ なんだろう、別にそんなだったら別に、うん、そんなアニメのその心理描写のとこ出してくれなくていいよ。僕は完全にだってもうなんかストーリーモードでいいよ、完全に。
まあね、
だとしたら、
うんうん、だから心理描写みたいなやつは一応まあ今あるけど、それが
いや、ほとんどないでしょ、新劇場版に。それは
まあない、そう、ないから、そのまま かしたらなしで、
なしで、
イエーイって言って
イカラロンで行くとハッピーハッピー
になる。あ、そうそうそう。
でもあれ一応映画の一発目もあれハッピーエンドなの、一応あれ
映画の
アンチではないよ、あれ
映画の一発目。
うん、一発目じゃなくて人類補完計画が一回なされようとして、
うん、
なされようとしたけど、真理の決断によって、
うん、
まあ、それが覆って、うん、これからもう周りの人たちも復活していくよっていうのが最後だろうね。
はいはいはい。
そう、そういう意味
だよね。まあ確かにそういう意味ではそうだよね、うん、でもみんなはみんな見てるみんなの半分ぐらいはそれないでしょっていうふうに思ったわけだよね。
まあ多分解説を聞かんとわからんで、ね、多分それは、
うん
うん、あれ不正解があとかも2人になっちゃったような感じだもんで、
うん、
すごい
ね、うん、ね、見てる分に
はね、
うん、そう、でも解説を見るから見るとわからん、確かに。
そうだよね、うん、だからまあ
どうやって終わるんだろうね、進撃は最後、
うん、
キャラ君のようにハッピーに向かっていくのか、
うん、
それともなんか今までのエヴァ感の世界観というか、うん、エヴァって最後なんかどんよりした終わり方していくじゃん、
うん、
でそうやって終わるのか。
あとね、かなりうがった見方だけどね、その去年震災とかがあったじゃん、でそれを見て、まあなんか映画作品だとかそういうアニメ作品だとかを作ってる人とか、そういうクリエイターがすごい多いじゃんね今。 それがいいかどうかは別として、だからなんか多かれ少なかれなんかエヴァのラストにもそういうのが多少何らかの形で影響を与えるんじゃないかなっていうふうには思う、うん、特になんかこれなんか世紀末的な話じゃん、
うんうん、
でなんかすごい俺らとしてもさその身近なリアルのところでなんかそういうそれに近いような感覚が得られて、だからそういうのも影響してくるのかなっていう、だからそういうふうに考えるとバッドエンドにはもうできないんじゃないのっていうふうに思う。
分からんよ、何やってくるか分からん
から、何やってくるか分からん、それはもう
何やってくるか分からんよ
っていう予想がまあ誰でも、
まあそれか
好きなようにできちゃうから何とも言えないけど、
サードインパクトで終わるとかね、
うん、あり得るよ、
うん、
うん、でもあれでしょ、結局あれだよ、その最初の映画もサードインパクトで起き終わりなんだよ、あれ
最初の映画のやつで、
映画のやつで、
うんうん、そうだよね、
そう
そう
そう、だから
あ、そうなの、
そうだよ、あれサードインパクトだよ、
インパクト、それはよく分かってないわ、
あんな風になっちゃったんだよね、
あんな風になっちゃった、
中に乗ってた2人だけ、
あんな風になっちゃった、
うん、
でもまあでもなんだDVD、貸した DVD のパンフレットによると、
うん、
あそこで引き返ってくるらしいけどね、全員、
うん、あれパンフレット書いてあった
よ、書いてあったよ、だから僕、そういうの、そういうの読んで、なんかこう、ことの成り行きを理解したもんね、そういうの読んで、あそこでだから解説書いてあるからさ、
これちょっと、まあ、これちゃんと見よ、
うん、
見直さんとわからん、
まともに見てない、
だからさ、なんかで本編だとさ、エンティフィールドの概念がとってもこう表に浮き彫りになってるっていうか、それが結構キーになってくる、その概念がキーになってくるんだよね、
心の壁みたいな、
そうそうそうそうそう、だから人とのつながりを隔てる心の壁、これがすごい大きなテーマになってきてるんだけどさ、あんまそういうのないね、だから劇場版にはね、
ないね、
あんまないね、うん、
だから戦いメインだよね、
そうそうそうそう、
戦いメインだし、キャラ推しだよね、
そうそうそう、そうなんだよね、
もうみんな知ってるでしょみたいな手でレッドパスタが出てくるしね、
そうそうそう、
まあでもそうだわね、
うん、
でももうジョとハーさ DVD 買っちゃったからさ、まあ、キュート最後もなんか買わんって気持ちが悪いじゃんね、
そら、
うん、だから買うけど
ね、買ってほしいね、
うん、
でそれなんかブルーレイで買うか、
何そう、めっちゃ悩んでる、めっちゃ悩んでる、前半2つ DVD だから後半2つブルーレイにしていいものかどうかさ、一応見れるんだけど、
DVD で直すの前のってもう出てるか、
もう出てる、出てる、どっちも出てる、でさ、もう多分独身だったら 100% 買い直すんだけどジョハも
俺も買い直してほしいな、
いやちょっとね1万ぐらいかかっちゃうから、どっちも
個人的には DVD かな、
DVD でいいか、や
ブルーレイ今の段階だとまだ車で見れないんだよ、
あ、まあね、あ車で見ることねえけどね、ラクちゃん僕は車で見ることあんまないけど、こういう風に家で見るけど、
俺車で見ちゃうからね、
え、車だっていつ見るの、旅行中とか、
うん、いや、運転する垂れ流し、
あ、制御かけてないんだ、
うん、
なんそ
う
か、僕止まっちゃうもん、
だから俺5、6回普通に垂れ流して見てる、
あ、本当、うん、垂れ流して見てる、
うん、
それでセリフとか覚えたりしてんのよ、
多分、ね、
セリフ覚え
たスピードラーニング的な
自然と耳に
入ってくる、耳から
入る、ちょっとりょうちゃんがあんま喋ってないかもしれんから、ちょっとエヴァに関して面白いこと一つ言ってよ、
何やろ前回の演出
は怖いわ、
どこでもそれだよ、
うん、エヴァネタを使ってさ、
エヴァネタ、特にな、
エヴァに関するエピソードない？
あれでしょ？あれでしょ？あの、アスカで抜いたことがあると
か、そう、エヴァで抜いたことある人
あるんじゃ
ない？ないな、
うん、ここで言ったらすげえけどね、
さすがにね、
あったとしても手あげんかもしれんけど、
実写派だな、
あ、実写派？あ、実写みたいなやつあったんだっけ？
あ、いや、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、
ヒカルの、もうネタがね、
実写の人じゃないと思う
じゃん、あー、そういうことか、
ヒカルちゃんのおやつ事情の話
そう
そうそう、そういう描写多いもんね、でも、
え、で、実際みんないつ行く？それタクシー走ってるけど、タクシー走ってるけど、
俺は当日だね、
当日？
うん、当日で、17日
どっかに行って
るの、え、マジかよ、じゃあ僕の子くれるんだ、じゃあ、
うん、
当日行けないの、
いや、無理無理、あの、実家の引っ越しがあるからさ、手伝ってる、きっと、
あれ、俺当日と翌日、う
ん、え、知ってるタクシー走ってる、
変態だからね、
うん、変態じゃないよ、別にいいと思うよ、
あ、そうか、土曜日か、
うん、
当然のように朝一予約、もう一番後ろの客真ん中を取ってあります。
ザ・ベスト。
僕どっかだから年休取ってその日の前日にレートショーで見に行くか。
それだったら見れるだろ、今だったら。
いや、むっちゃ混んでる。
うん、むっちゃ
混んでる。だって、
俺が、
俺が歯を見に行って、もう公開から2週間ぐらい経ってる段階で、あのレイトショー見に行こうって誘われて友達にで見に行ったらもう本当に前の方しか空いてなかった。
見よ見よ
いいよ
見よ、
うん、